はい、こんにちは。ハートクチュールともです。今回も音声をお聞きいただきありがとうございます。はい、ということで、音声が戻ったということは、はい、そうなんです。パソコンが戻りました。わー。ということで、今の動画編集みたいな素敵なあの効果音とかはなくてこのままなんですが。買ったパソコンは中古なんですけれども、すごいですよね。今、ハードディスク、スクリーン、キーボード、マウス、これ全部中古で一式で4万弱ですね。今やもうパソコンも消耗品の時代なんだなっていうことを思いました。ねえ、長年頑張って使ってじゃないんだなっていうふうに思いました。種類もいろいろあって迷うのが大変だったんですけれども、友達からこうアドバイスしてもらってね、まあこれぐらいならいいかなっていうものを選びました。はい。ということで、パソコンもいろいろあるんですけれども、昨日からお話ししているエッセンシャルオイルも、これもいろいろあるということで、ね、うまいつなぎ方だな、というふうに思いましたが、はい。ですね、エッセンシャルオイルは、まあ、自然の力そのものですよね。それを生活に取り入れることによって、リラックスできたりとか、あとは元気になれたりっていう、そういうことが見込める。だからエッセンシャルオイルいいんじゃないかっていう話をしたところが昨日まででした。今日なんですが、いろいろあるということだと、やっぱり、まあ、お値段も種類もいろいろあるということなんですよ。今日はその種類の方をちょっとお話ししておきたいというふうに思います。ぜひお付き合いください。私のメールにずっとお付き合いいただいている方は気づいておられるかもしれないんですけれども、私ちょっと前からアロマオイルって言い方をしていないの分かりましたか？そうなんですよ。今ずっとエッセンシャルオイルって言い方をしています。実はこの言い方にも違いがあるんですよね。じゃあまずエッセンシャルオイルから行きましょう。エッセンシャルオイルって日本語でどう書くかっていうと精油って言い方をします。精製された油っていうことですよね。多分皆さん字はパッと思い浮かぶんじゃないのかなと思いますが。はい。精油っていうのは植物を水蒸気で蒸留したものとか、果実とか、果皮ですね。果実の皮を潰して抽出したものなどのことを指します。その中でも、ローズとかジャスミンっていうのは、お花の成分が熱に弱いため、溶剤を使って化学的に抽出します。これも化学的に抽出はしているんですけれども、元はお花なので、これも精油に該当します。では、対してアロマオイルは何かっていうと、アロマっていうのはいい香りって意味なんですよね。なので、まあ、いい香りのするオイルっていう、香りがするオイルっていうことなので、化学物質などで香りを加えていたりする場合もあります。例えば、あなたが今お持ちの、ちょっとお安いアロマオイルとかを見てもらうと、室内芳香用とか書いてませんか？こうやって書いてあるんだったら、これは少しは入ってるかもしれないけれども、100% は天然のものじゃないよっていうことなんですよ。で、この他にギワって呼ばれる、いわゆる偽物も多く、あるのが現状です。ギワって面白いですよね。偽物っていう字に和風の和を書きます。香りが似た精油を混ぜたりとか、アルコールで希釈しているものとか、石油由来の合成成分を混ぜてかさ増ししている、そういうものをギワと言います。例えばですね、私も昔アロマオイルを使ってたんですね。で、当時も結構お安いものを使ってネットで買っていたんですけれども、そのアロマオイルの中でお気に入りだったのがローズだったんです。ローズってすっごい高いんですよ。普通に2万ぐらいするのが当たり前だと思ってくれて構いません。それが、もちろんそのアロマオイルを売ってる中ではちょっとお高めなんですけれども、普通の値段よりはかなり安めに売ってるっていうことで買ってたんですよね。で、わあ、いい匂いだなぁなんて思って使ってて、まあ、それはそれで良かったんですけれども、ある時、ゼラニウムの香りだって言って嗅がせてもらったものを嗅いで、あれ？と思って、これってローズじゃねえみたいな。わかります？だから、その昔使っていたアロマオイル、ローズと銘打ってるアロマオイルっていうのは、実はローズと言いながらゼラニウムをこう混ぜていたっていうことなんですよ。でもこういうことって実は往々にしてあることで、例えば皆さんが思っているラベンダーっ ていうイメージの香りがあるじゃないですか。あのイメージのまんまに、これがラベンダーだよって言われて、本当のエッセンシャルオイルのラベンダーを嗅ぐと、あれっていうふうに思ったりすると思います。ね。だから、案外自分たちの知らないところで、偽物の香りっていうのを嗅がされているというふうに思ってもらった方がいいと思いますよ。はい。では、なぜこんな違いが起こるのかっていうと、日本でのアロマオイルの取り扱いっていうのが雑貨なんですよね。対して海外でエッセンシャルオイルっていうと、もう医療目的で使われてたりする国もあるくらいなんですよ。そういう意味ではちょっと日本はまだ遅れてるんだなっていうことなんですけれども、こんな風に一口にオイル、鼻の香りがするオイルといってもいろいろあるわけです。ね。そんなにいろいろある中で何を選ぶかって言えば、やっぱり自然の力を借りるっていう目的だったら、100% の天然のものであるエッセンシャルオイルっていうのがおすすめですよね。天然のものなので、お値段はやっぱりするんですけれども、例えばアロマオイルだと使用方法が限られるわけです。それこそ室内芳香用だと、室内で炊く以外には使えないわけですよね。でも、ちゃんとしたエッセンシャルオイルを買えば、お風呂に入れたりとかね、うがいに使ったりとか、あとはマスクに一滴落としてみたりとか、あとはキャリアオイルも使用してのマッサージとかに使ったりっていう風に用途がバッと広がるわけですよ。最近とにかく香りが溢れているっていう風に私は思います。柔軟剤とかね、芳香剤とか、まあ、それは私たちが香りというものに対して意識がちょっと上がってきたっていうことにもなるんですけれども、これをほとんど出しているのが化学物質ですよね。化学物質の香りが増えることによって、香りでアレルギー反応を起こす方も増えてきました。あれは何で起きるかっていうと、人間の体っていうのは取り込める化学物質の量が決まっているわけです。ね。そこからよく言いますよね。コップの水が溢れるっていうふうに言いますよね。だから、コップのギリギリまでだったら何もないんだけれども、コップがこう溢れてしまったら、そこからアレルギー反応が起こるっていうふうになりますよね。ということは、その人たちだから起こるっていうわけではなくって、誰でも起こりうるっていうことです。化学物質が私たちの体に取り込める限界を超えると、アレルギー反応が起こる。特にですね、生まれた時から人工的な香りにこう、慣らされてきている子供たちっていうのは、香りに対してある意味鈍感になっていると思います。香りっていうのは、やっぱり、嗅げば嗅ぐほど慣れてきちゃうので、だんだん強い香りを求めるようになるんですね。だから、そういうふうに無意識に強い香りをこう、入れていって、化学物質を大量に体に取り込んでいってる可能性も、あります。だからといってですね、でも今超お気に入りの柔軟剤とかをね、急にゼロにするのはなかなか難しいですよね。だから、取り入れる香りを少しずつ変えていくのがいい方法かなっていうふうに私も思います。私も生活にエッセンシャルオイルとか、あと自然のものをね、取り入れるようになってから、人工的な柔軟剤とかの香りがすごく苦手になってしまいました。ね。いい傾向なんですけど、ドラッグストアとか行くと辛いみたいな。いろんな香りありすぎっていう。はい。ということで、今回はどんなエッセンシャルオイルを選ぶかというお話でした。このお話を踏まえて、天然のものをやっぱりいいなっていうふうに思っていただければ嬉しいです。こんな風にいろんな種類のオイル、エッセンシャルオイル、アロマオイルがあるっていうことは分かりますよね。お値段も様々なんです。ということで、次回はお値段のお話もしていきたいと思います。はい。では今日はここまでにしたいと思います。長々でしたがお付き合いいただきありがとうございました。